78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院整形外科中島孝也部長にお話を伺っていこうと思います。中島先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
お久しぶりです、
はい、今日はとっても気になる、これだけは抑えておきたい、歩き続ける生き生き人生のためにというテーマでお話をいただけるということなんですが、やっぱりこうね、いつまでも自分の足で元気に歩いていきたいというのは多くの方が、いやほとんどの方が、全員の方が願っていることではないかなと思うので、今日はお話よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず先生、日本の平均寿命はどのような状態なのか、数値的に教えていただけますか？
はい、WHO が2018年に発表しました統計によると、
はい、
1位は日本で、男女の平均寿命は 84.2 歳、
うん、
全国で100歳以上の高齢者が7万人を超え、現在世界一長寿の国となっています。
すごい、日本が世界一の長寿の国となってるんですね。まあ、日本ではもう本当に毎日のように高齢化が進んでいるという問題がいろんなところで囁かれていますが、やはりこの平均寿命世界一長生きということは、高齢化が進んでいるというのは現実的に見えてくることですよね。
はい、世界的にも社会の高齢化は大きな問題となっています。
はい、
高齢者の機能障害や要介護に至ることを予防するためには、疾病の管理とともに老年症候群の管理が重要と言われています。
先生、ちょっと私初めて聞く言葉が出てきたんですけれども、老年症候群、これはどのようなものですか？
はい、生活機能障害を招き、健康長寿の妨げとなるものです。
はい、
具体的にはフレイルやサルコペニアが非常に注目されています。
うん、先生、フレイルとはどのようなものですか？
はい、フレイルとは高齢期に生理的予備能が低下することで、ストレスに対する脆弱性が更新し、機能障害、要介護状態、死亡などの不幸な転機に陥りやすい状態とされ、生理的な加齢変化と機能障害、要介護状態の間にある状態として理解されています。
なるほど。もう一つ言葉が出てきましたね、サルコペニア。このサルコペニアとはどのようなものでしょうか？
はい、サルコペニアは加齢に伴って筋肉が減少し、握力や歩行速度の低下など機能的な側面を含めて定義されています。
はい、
サルコペニアが進行すると転倒、活動度低下が生じやすく、フレイルが進行して要介護状態につながる可能性が高くなり、高齢者の運動機能、身体機能を低下させるばかりでなく、生命予後 ADL を低下させてしまう場合が多く、その対策が必要と言われています。
はい、
すなわちサルコペニアはフレイルの一つの重要な要因と捉えることもできます。
なるほど。フレイル、サルコペニアというのが、この老年症候群の中のワードとして出てきたわけなんですけども、もう一つ最近よく耳にするのが、ロコモティブシンドロームという言葉をよく耳にするんですが、先生、これはどういったものですか？
はい、運動機の障害によって立つ、歩くという移動機能が低下した状態をロコモティブシンドロームと呼んでいます。
はい、
長寿社会を迎え、新しい概念としてフレイル、ロコモティブシンドローム、サルコペニアが注目されています。この3つは加齢が関与することは共通ですが、それぞれ視点は異なっています。
はい、 今日はですね、これだけを抑えておきたい、歩き続ける生き生き人生のためにというお話ですので、このそれぞれの、3つの加齢に関係している、事柄、詳しくここから先生に伺っていこうと思うんですが、まず先生、フレイルに関してもう少し詳しく説明いただきたいんですが、まずこのフレイルの定義というのはどのようなことでしょうか。
はい、フレイルは英語でフラジリティと呼ばれており、
はい、
定義としてフラジリティは高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が更新し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転機に陥りやすい状態を指します。
はい、
フラジリティの日本語訳はこれまで虚弱が用いられていましたが、虚弱は包含される可逆的な状態の表現に不十分でないことから、うん、日本老年学会は日本語訳をフレイルとしました。
はい、このフレイルの概念はどういったものですか。
はい、高齢者に出現する広範な状態を多方面から捉える概念です。構成要素には筋力低下や転倒など身体的問題だけではなく、認知機能障害やうつなどの精神心理的問題、独居や経済的困窮などの社会的問題が含まれます。
はい、
それぞれを身体的、精神神経的、社会的フレイルと呼ぶ考え方があり、その考えではロコモとサルコペニアは身体的フレイルに含まれます。
なるほど。定義概念をお話しいただきましたけれども、このフレイルの診断基準というのはどのようになっているんですか。
はい、フラジリティインデックス、エドモントンフレイルスケールなどの提案がありますが、
はい、
カバーする範囲が非常に広いこともあり、コンセンサスにはまだ至っていません。
うん、
一般的にはフリード基準の5項目が用いられています。
はい、
5項目とは具体的に、体重減少、主観的疲労感、
うん、
日常生活活動量の減少、
はい、
身体能力、まあ、これ歩行速度で見るんですが、
あ、はい、
まあ、それが減弱、
はい、
筋力、まあ、多くは握力で評価します、
うん、
これの低下、これら5つの項目のうち3つ以上該当するものがフレイル、
うん、
1から2項目該当するものは全フレイル状態と考えられています。
うん、体重減少と主観的疲労感、日常生活活動量の減少、それから歩くスピードが遅れているかと、まあ、基本的に握力が低下しているかという、この中の3つ以上が該当するとフレイルである。で、はい、1つから2つがプレフレイルということになるんですね。はい、わかりました。ちょっとね、気になる方、自分そして家族と確認を取ってほしいなと思います。さあ、代わって、また詳しくご説明いただこうと思うんですが、私の中ではよくロコモという表現もしているんですけれども、ロコモティブシンドロームですね、こちらについて詳しく説明をお願いしたいと思うんですが、まずは定義を教えてください。
はい、ロコモティブシンドロームは運動機の障害によって立つ、歩くという移動機能が低下した状態です。
はい、
運動機は髄運動を実施する器官の総称で、身体を支える骨、動く部位である関節や、椎間板、
うん、
骨格を動かすための筋肉や神経などが含まれます。
はい、
これらの障害は痛みや関節可動域制限などをきたし、歩行障害につながります。
うん、このロコモティブシンドロームの概念はどのようなものですか。
はい、ロコモティブシンドロームとは、立つ、歩くといった機能低下が、日常生活機能低下の中で早期に出現することに注目し、早期発見と介入を目指す、そういった概念です。
はい、
対象は高齢者だけではなく若年成人も含みます。
うん、若い人もチェックする必要性があるということですね。早期発見が大切ということですが、先生、臨床の判断どのようにされていくんですか。
はい、まず、3つに区別して判断します。
はい、
立ち上がりテスト、2ステップテスト、
うん、
そしてロコモに関する25の質問、これらで判断されます。
はい、
で、 まあ、具体的には、立ち上がりテストは、
はい、
40センチ、30センチ、20センチ、10センチの高さの4種類の台を準備し、
うん、
そこに座った状態から両足または片足で立ち上がります、
うん、
40センチの高さに腰掛けてそこから片足で立ち上がる筋力は自分の体重の6割程度を持ち上げ、
うん、
スポーツ実践に必要とされる筋力です、
はい、
20センチの高さから両足で立ち上がることができないと日常生活でしゃがんだ位置からほぼ立ち上がることはできないです、
うん、
で、2ステップテストというのは、
はい、
スタートラインを決めて両足のつま先を合わせ、
うん、
できるだけ大股で2歩歩きます、
はい、
で2歩歩いた状態で両足を揃えて、2歩分の歩幅を測ります。
あ、歩幅チェックですね、
はい
はい、
これを2回行い良かった方の記録を採用します、
はい、
でその歩幅2歩分の歩幅を自分の身長で割り算すると、
うん、
これを2ステップ値というふうに考えます、
はい、
でこの2ステップ値は、最大歩行速度と正の相関があるというふうに言われています。
うん、
立ち上がりテストと2ステップテストは被験者が日常生活で何が課題であるかを実感することができます。また介入効果に直結するテストと言われています、
はい、
で、ロコモ25というのは、主観的な運動機能評価尺度です、
うん、
疼痛、歩行、日常生活、社会的活動などに関する25の質問からなります、
はい、
各質問を0から4点で回答し最良が0点、最重症が100点となります、
はい、
総スコアは意思判定による運動機能と関連すると言われています。
うん、あのロコモティブシンドローム3つの、ね、テストの仕方を今教えていただきましたが、お家でも気軽にできそうですが一人でやるとちょっと危なかったりもするかもしれないの で、
ね、
介添えをありながらでチェックするのもいいかもしれないですね、
はい、
はいはい、さあ続いて教えていただきたいのがサルコペニアということですけれども、これはどのようなものなのか定義を教えてください。
はい、高齢期に見られる骨格筋量の減少と筋力もしくは身体機能の低下です、
はい、概念はサルコペニアどのようなものですか。
はい、1989年、ローゼンバーグにより提唱されました、うん、サルコペニアはギリシャ語で筋肉を表すサリックスと、消失を表すペニアを組み合わせた造語です、
はい、
当初は骨格筋量に注目していましたが、うん、現在では骨格筋量減少とそれによる機能低下を含める概念となっています、
うん、なるほど。このサルコペニアの診断はどのようになされていきますか。
はい、多様で現在7種類が確認されています、
はい、
その中で主なものは2010年のユーロピアンワーキンググループオンサルコペニアインオールダーピープルと2014年のアジア人向けのコンセンサスであるアジアンワーキンググループフォーサルコペニアです、
はい、
で、前者の方は、カットオフ値が、身体機能は通常歩行速度が、毎秒 0.8 メートル以下、
うん、
四肢骨格筋量は、測定法デキサの場合も BIA の場合も若年成人のマイナス 2SD 未満、筋力は握力で男性30キロ、女性20キロ未満と言われています、
はい、
で後者の方のカットオフ値は、身体機能は通常歩行速度毎秒 0.8 メートル以下、四肢骨格筋量は測定法デキサで男性7キログラム毎平方メートル以下、女性 5.4 キログラム毎平方メートル以下、
うん、
測定法 BIA の場合は男性が7キログラム毎平方メートル以下、女性 5.7 キログラム毎平方メートル以下、
うん、
筋力握力で男性26キロ女性18キロよりも低いものを指します、
うん、これはまあちょっと測定していただかないと自分では確認できない数値になってますね、
う
ん、
そうですね、
はい、こうやって今お話を伺っていくと高齢者の介護予防のためにはフレイル、ロコモティブシンドローム、サルコペニアの予防がとっても大切だなっていうのが、よくわかるんですが、先生他にも介護予防上とっても大切であること、どんなことがありますか。
はい、介護予防とはそもそも高齢者が要介護状態などとなることを予防したり、 要介護状態などの軽減、悪化の防止を目的として行うものです、
はい、
特に生活機能の低下した高齢者に対してはリハビリテーションの概念から心身機能、活動、参加のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要となるとされており、
うん、
単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すものではありません、
うん、
日常生活の活動を高め家庭や社会への参加を促しそれによって一人一人の生きがいや自己実現のための取り組みを支援して QOL の向上を目指すことが必要です、
はい、
しかしこれまでの介護予防の手法は心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちになってしまい介護予防で得られた活動的な状態をバランスよくキープするための活動や社会参加を促す取り組みはなされていませんでした、
はい、
このことを踏まえてこれからの介護予防は機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチこれはとても大切なんですが、
うん、
ここだけにとどまらずさらに生活環境の調整や地域の中に生きがい役割を持って生活できるような居場所と出番を作る、
うん、
そういったことをして高齢者ご本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスの取れた、アプローチがとても重要であると考えられています、
うん、なるほど歩いたり立つだけの機能だけではなくいろんな心のそして生活上の、周りのアプローチも大切ということなんですね、
はい
いや今日はですねこれだけを抑えておきたい歩き続ける生き生き人生のためにということで、細かく中島先生に教えていただきました。最後になりますがリスナーの皆さんに先生からお言葉をお願いします。
はい、日本は世界一の長寿国です。現在国民の4人に1人が65歳以上100歳以上のご高齢者が国内に約7万人と諸外国にも例を見ない超高齢社会となっています、
はい、
老後の一つである寝たきりは本人の生活の質を著しく損なうばかりでなく家族や国全体としても大きな課題となっているようです。従来から高齢になれば寝たきりになるのは仕方のないことといった考えが根強くありましたが寝たきりのかなりの部分は十分予防できると言われています。今回お話しさせていただいたことが皆様のご参考になれば幸いです。
うん、自分の足で元気よく歩き続けるために、自分自身そして家族皆さん周りの方とともに予防を忘れないようにしていきたいと思います、うん、さあ今日はこれだけは抑えておきたい歩き続ける生き生き人生のためにというテーマで西宮市立中央病院整形外科中島隆也部長にお話伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。